This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは。アニマルスピリッツの朝倉です。
朝倉さんお気づきですか？
何？今森さんが噛んだこと？
それもそうなんですけど、うん、一大イベントがあったんですよ。
え、いつ？
おととい。
おととい？
はい、
なんですか、土曜日か、うん、日曜か、
私の誕生日、
おう、本当7月9日
9日です。
な、何の日？泣くの日？
泣くの日です。
泣くよウグイス、平安京な、
平安京
あ、おめでとう、
ありがとうございます。
あれですか、23歳ぐらいになられたんですか？
23歳足す、アルファですね。
アルファね。
アルファですね。
年々不詳森さんです
。年々ね、アルファがね、拡大していくんですよ。
なるほど。
はい。
いいことじゃないですか。
はい。だんだん
アルファが増えるの
はいいことです。プレミアムが上がって いっております。
うん。俺も誕生日だ、今月。
そうなんです。我々2人とも7月生まれでして。
お、そうか。
そうなんです。夏女夏男でございます。
夏女夏男ですね、
はい、はい。でも夏は好きではありません。
僕は割と好きよ
暑いんだもん。
暑いね。
暑いからちょっと夏は気をつけましょう。
はい
はい。ということで、どうでもいい話でございました。気になるニュースに行きます。
はい。
ドン、
はい、
三井住友ユニコーン育成に300億円、
うん、
上場前に重点投資というニュースがございました。
はい。
最近ね、この金融機関さんによるスタートアップのなんか支援ですとか、まあ、投資姿勢っていうのが非常にこう積極的でございまして、
うんうん、
少し前にもですね、ゆうちょ銀行さ
ん
がですね、
うんうん
うん、日経新聞さん の見出しですけども、ゆうちょ銀行新興企業に1兆円投資ユニコーン育成みたいな感じでドーンみたいな感じでやってたんですよ。ゆうちょ銀行さんってね、郵便局で各地域にすごい細かい地域にこう根ざしていらっしゃるので、
うんうんうん、
地域からも、こうスタートアップ、有望なスタートアップっていうのを集めて投資しますみたいなニュースとかが出てたんですよね、
うんうん、
一方で三菱 UFJ さんです。三菱 UFJ さんとかも結構海外でこの間出てたニュースだと日欧で500億円規模のファンド、確かイスラエルの会社さんとの合弁会社で、三菱 UFJ さんって結構そういう合弁会社、海外のシンガポールともなんか合弁会社作って大きいファンド作ってみたいなことをやってらっしゃると思ったんですけど、そういったこう積極的な動きが出ている中で、今回は三井住友さん、
うん、
がこれね、あれですよね、こう 前々からこう朝倉さんも重点投資されてる、レーターのところですね、
はい、
に投資するよっていうのが、ニュースとして出ておりました。
はい、
こちらいかがですか？
いや、すごくいい動きだと思いますねこれ、まあ、資料によってね、全然捉え方というか数字、現れる数字が違うし、まあ、何をもってレートレーターなんだっていう話は、まあ、いつもね、あるんだけれども、まあ、例えばこれなんか、なんだろうな、NRI さん、野村総研さんの資料なんか見てると、レーター投資の割合って、例えばアメリカは 60% なんですよね。はい、60% って何を母数かっていうと、未上場スタートアップに出資されてる、うん、まあ、ベンチャー投資額のうち 60% がレートですと。大丈夫、むせたね。
ございました、すいません。
いいね、ちょっと我々こういう素人っぽいってところを大事にしていきたい、ボイシーポッドキャストですので、
すいません。
いえいえ、あえて仕込んでいただいたんだと思うんですけどごめんなさい、なんだっけ、そう、 60% なんですね。で、当然なんですよね。だってシードアリーの段階って数千万とか、ね、1億2億とかだけど、レートってなってきたら10億とか、まあ US だとね、もう100億の世界じゃないですか。ボリュームが違うから当然、レートの方がより多くなるって、大きくなるっていうのは、まあこれ当然の話で、うん、で、かたや日本っていうのは 16% であると、NRI の資料だとね。例えばね、けどこれが世界銀行の資料だとなんか 7% とか言ってるのかな。まあ、うん、いつを切り取るかによって違うんだと思うんですけど、になってます。で、結局のところ、よく、スモール IPO とかね、上場ゴール問題って言いますけれども、未上場の段階でしっかり大きな資金を獲得できなかったら、もう上場せざるを得ないわけじゃないですか、資金調達しよう。
そうですね。
だって出していないんだもんみたいな。
うんうん。
だからなんかすぐスタートアップ 経営者起業家の方がね、 なんかスモール IP をして細かくなんかちっちゃくイグジットしやがってみたいなことの矢面に立たされたいだとか、あるいはなんかそういった、まあ、VC が矢面に立たされたいっていうのはあるんだけど、だって出す人いないじゃんみたいな、
うん、
というんだとあんた出せよっていう話なわけですよね、
うんうんうんうん、
でこれ根本解決しようと思ったら、そういうレートステージにリスクマネーを供給するプレイヤーが必要だという問題意識を僕はずっとかねてから持っていて、うん、だからザファンドを設立して運営してきたし、
うん、
今はまあザファンドの後継ファンドであるみずほグロースパートナーズと、
うんうんうん、
まあ、あのみずほさんが、みずほキャピタルさんが運営してらっしゃるファンドなんですけど、こちらのお手伝いなんかもしています、してるんですけど、まあまあ当たり前の話ですけど、もっともっと増えなきゃいけないんだよね。
うんうん
うん、あのまあ、今回三井住友さんっていう話ですけど、当然これみずほさん一社で賄えるマーケットでは全然ないので、
うん、
これはなんか僕の立場からで言うのちょっと変に聞こえるかもしれないですけど、あの大歓迎ですし、
はいはいはい、
あのもっと他の金融機関も続いてほしいと思います。続いて切磋琢磨する、うんうんうん、でそうやって、上場を、まあ、少し伸ばしてでもより大きくサイズ感を上げて、上場させるっていう、なんかそこまで、ね、できるマーケットの懐の深さ、奥深さっていうのを作っていかなきゃなと思うわけですよね。だ上場株投資の方々お話してると、いやよくね、なんかもうちっちゃすぎるよと、
うん、
最悪なんかもう500億とか800億とか1000億ぐらいになってもらわないと話にならんとか言われて、まあそれはそうだよなと
思うんですけど、うんうん、まあ、基幹投資家もそうですよね、
今時価総額の話、
うんうん、
まあ、別に基幹投資家に限らず皆さん言うかな、上場株の人たちって、
うんうんうんうん、
いやそれはその通りなんだけど、まあやっぱり若干そのなんていうかな、現場感ないから少しどうしても議論が浅くなってしまうのは、あの投資者側からすると、いやだって出してくれる人いないんだもんっていうとこなんだよね、うん、まあわかんない、それはもうちょっとダラダラダラダラ自己資本経営してもっと増やせって話なのかもしれませんけど、
うん
うんうんうん、まあだからとてもいい話だと思います、
うん、いいですね、
はい、
ということで、この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは7月1日よりスタートアップ向け新プランイニシャルスタートアップの提供を開始いたします。B2B サービスに取り組むスタートアップへ継続的な営業活動を支援いたしますので、ぜひイニシャルまでお問い合わせください。はい、本日のテーマに参ります。
はい、
ちょうどあのお金出す人がいないみたいな話が出ましたので、
うんうん、
出ましたのでっていうわけでもないんですけれども、
はい、
あの今日からですね、新しいシリーズを始めたいと思っております。
はい、
あのちょっと前から予告しておりましたが、ドン。ファンドレイズのリアルということで、ベンチャーキャピタルの資金調達について、詳しく見ていきたいと思っております、
はい、
これまであのベンチャーキャピタルのお仕事ガイドをですね長くやってきましたが、まあ、その中でも、まあ、キャピタリストにもこういろいろこう、まあ、段階といいますか、あの種別があってみたいな話の中で、まあ、資金集めできるかどうかっていうところが、うん、まあ、一つのこうポイントになるというお話でしたよね。なんか投資実績があってもその資金集めできるかは実は関係ないみたいな話とかあったと思うんですけれども、まあ、そこを見ていきたいと思っています。でこのシリーズをですね、やることでですね、まあ、ベンチャーキャピタリストを目指している方や、まあ、VC から、資金調達をしたいスタートアップの方が、まあ、VC の思考をこう理解するための、まあ、なんか参考、あるいは、VC に出資する LP の方などの参考になれば幸いです、ということでやっていきます。
はい。
で、壮大なこう前振りはしたものの、何やるっていうところで、うん、ベンチャーキャピタルのこう資金調達を、こう外観をこう、はい、まあ、ステップを追うとしたら、なんかどんな感じになりますか？
まあ、そうね。
明日から森さん、ファンドレイズしてくださいって言われたら、私は何をすればいいんでしょうか？
多分そういう人はなかなかちょっと厳しいと思うんですけど、ね。まあけど、いや当たり前の話なんですけれども、うん、お金を出してくださる出資者の方を募ると、
はい、
見つける
です
よね、
うん、
でそれに向けて、まあ資料を作ってピッチをする、
うん、
自分たちがどういった投資の哲学フィロソフィーを持っているのか、
うんうん、
どういった投資戦略で投資を進めていくのか、
うんうん、
そこにおけるユニークネスは何なのか、
うん、
じゃあそうは言ってるけど具体的にそういった活動にあたる チームっていうのはどういった人たちなのか。で、これフロント側だけじゃなくて、まあ、ミドルバック等々を含めて、ファンドの管理、運用体制ってちゃんと整っているのかどうかだとか、まあそういったことを、まあちゃんと資料にまとめて、まあ皆さん、投資家の方々にご説明を差し上げる、ということになります。で、基本的には、もう少し実務的なことを言うとですね、やっぱりなんか最初に一番リスク取って、じゃあ、ポンと出すよという方、うん、まあ一番最初なのか、まあ、まあ本当は最初の段階で、それなりに大きい意味のある規模感の資金を投じてくださる方々が出てくるかどうかっていうのがものすごく大事で、
うん、
まあ、ある種これって、本当にシード段階のシード VC に近い状態かもしれませんけれども、まあ、あそこがちゃんとなんかリスク取って出してるんだったら、まあ、うちもちょっともう少し真面目に検討してみようかなと思えるような、まあ、そういった方が出資してるかどうかっていうのは大きなポイントですね。
なるほど。
アンカー投資家って言います。
アンカー投資家って言うんですね。
アンカー。これ僕もあんまり語源よく分かってないですけど、まあ、怒りのアンカーでしょうね。
はいはいはいはい。
はい。だと思います。で、まあ、そういった人をちゃんと捕まえて、なんていうんですか、そこから何々さんもからもご出資いただいてるんですみたいな、まあそんな話をしていくということでしょうか、うん、
なるほど。結構あれですね、なんか営業と一緒っていうところと、まさにあと
営業だよ
ね、あとスタートアップのこう資金調達と一緒だなって、うん、まず浅い感想を持ちました。
あ、そうだね。さっき今シード投資家って言ったけど、うん、ごめん、例えとしてはまあリード投資家だね。
はいはいはいはい。
うんうんうん。リード投資家を見つける、そのラウンドにおけるリード投資家を見つけてくるっていうのに近いですね。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、
うん、何々さんリードするんだったらフォローしますよみたいな人たちを集めていくっていう。
ああ、有志的に言うとあれですね、主力銀行どこかっていうのを見るんですよ。
あ、さすが元銀行員の森さん。
だからあれみんな一緒ですね。
まあけど、そういう女じゃない、うん、世の中。
そういう感じですよね。営業サイドで行くと、やっぱ導入事例って出すじゃないですか。
うんうん。
どこどこさんにご導入いただいていますっていうので、フックで使いますよね。
う
ん
うん、ああ、そうだね、そうだね。
ね、
なんかエンタープライズ向けの、
そう、
SaaS のプロダクトなんかだと、ユーザーベースさんに導入いただいてます。え、あのユーザーベースがみたいな。
うちでそれになれるのかな。
そういうやつだよね。
そういうやつです、そういうやつです。なるほど。これ、ね、じゃあなんか外観はまあ、大きく2つのステップってことですね。
すごい。今俺2つ言った？わかんない。
あ、なんか資金を出してくれる人を見つけるとピッチする。
まあ、そういう切り口になるのか。
すごい2ステップで、なんかお手軽だなと思ってしまった
。まあ、どういう切り口でもいいんですけど。
まあ、大項目はその2つって感じですね。で、中項目ぶら下がる感じですかね。
まあ、そうね。そこから、いざ興味持ってもらったとして。
はいはい。
まあだからこれあれだね。リスナーの方がスタートアップに関係してらっしゃるスタートアップの経営者の方なんかであれば、それこそ、はい、もうスタートアップの資金調達のプロセスと同じですよ。ほぼほぼ。だってみんなピッチ資料を作るじゃないですか。はい、で、それを持っていろんな投資家さん回られるわけですよね。で、リードを見つけてきて、うんうん、で、リードが興味持ったらそこから DD が走るわけですよね。デューデリーやりますよね。うんうんうん、全く同じですよ。僕らもそこから、まあ、ものすごくたくさんの DDQ を受けて、それに対して一つ一つご回答を差し上げて、
うんうん、
で、最終的に、じゃあ、やっていこうっていう、なんとなく基本的な指針が出た後、じゃあ、投資契約の詰めをしていく。
あ、投資契約、ここで、
うん。契約の詰めってやりますよね。
うんうんうんうん、
で、ああだこうだっていうやり取りを双方行って、
うん、
まあ、その上で最終的に双方契約調印して、お金が振り込まれる。
うん
うん、まあ、スタートアップの、そういう意味で言うと、資金調達と極めて近い相似系ではありまして、うんうん、まあ違いとしては、なんだろう、VC の場合は割と明確ななんかマイルストーン投資というか、うん、なんだろう。スタートアップだと、例えばね、1億円調達しましたっていうと、基本的にはみんな1億円ガバッとそのタイミングで入れると思うんだけれども、
あ、はいはい、
基本的にはね、そうじゃないやり方ってものありますけれどもね。だけど VC の場合は、例えば10億円調達しましたって話になると、10億円一気にやるんじゃなくて、資金が必要な段階に応じて徐々に徐々に入れてもらうっていうことをやりますよね。
あ、そうなんですか。
そうそう、キャピタルコールってやつですよ。
はいはいはい、
以前触れなかったっけ、例えば10億円のファン、なんかシード向け VC を作りましたと。
うん、
だけど、例えば直近3ヶ月は1億円程度しか使わないなって段階で10億円いきなり入れちゃうと、うんうんうん、要はあの IRR で見たときに、その LP の方々から投資利回りが悪いっていうことになるわけじゃないですか。う
ん、ああ、はいはいはいはい。
いきなりね、大きなお金がロックされてしまうわけだから。うんうんうんうん、なので、そうならないように、必要に応じてキャピタルコールっていうのを行って、
はいはい、
1億円そろそろ使い果たしちゃいそうだ、だけど次またなんかそういう1億円分ぐらい向こうまあ1ヶ月2ヶ月でなんか投資するような有望な会社が集まってるなってなってきたら、1億円使い切りそうなタイミングで、
うんうん、
さらに追加のキャピタルコールおかわりっていうのをかけると、う
んうん、なるほど。
10億円っていうのはあくまでコミット額であって、例えば10億円のファンドって言っても10億円が手元にあるわけじゃ実はないんですよね、
うんうん、枠ですね、うんうん、
そう、あくまでコミットメント枠であって、
うんうん、
実際あのファンドの中にあるのは1億円とか2億円とかっていう状況ですよと、
うんうんうん、
まあファンドってしかも実際ね、うんうん、しかもそこから投資してるわけだから、ファンドに実際お金はほとんどないっていうのが実態ではありますよね、うんうん、
はいはいはい、
でここにさらに、まあ、稀にねものすごいとんでもない天変地異とか起こると、なんか枠あるものの投資されないみたいな、そういったよくわかんないことが起こったりだとか、極端な話、うん、いや一番極端な話よ、契約してるけど LP がせ、うんうん、なんか倒産しましたってなったら、
ああ言ってみればよかった、なるほど、 そ、うん、そういうことですね、
うんうん、まあそういったことは実はリスクとしてはありえるよと、まあそんなこと言い出したらもうキリがないので、
うんうん、
まあ、あの考えても仕方ないっていう部分もあると思うけれども、あのあくまでもコミットメントなんですよね。
なるほど、うん、なるほどなるほど、
ね、
ということはこれで5段階ですね、
そんなステップ論になってた、
はい、ステップ論になってます。今あのステップで理解する方が分かりやすいんで、あの、投資家を、まあ、見つける、
うん、
ピッチ資料を作る、ピッチする DD、
うん、
投資契約詰める5、契約調印と着金
まあ
そんな感じ、
はい、分かりました
じゃあこの5段階でいきます。でですね、ここで明日から私がじゃあ金集めできるのかっていうと、
うんうん、
それだとなんかエンジェルとの違いがよくわかんないなって思ったんですよ、
うんうん、
で前回かな、前回の時にそのエンジェルと VC の違い何ですかってご質問来てたと思うんですけれども、朝倉さん金融業ですっていうお話をしてて、
うんうん、
他人からお金を集める、まあ、金融業っていうことなんで、いきなりじゃあ私が信用してくださいみたいな感じで集められるかっていうとそうではないと思ってるんですけど、
うんうん、
なんか資格とかいりますよね。
まあそうですね、基本的には、ま
あ、何をいるんですか、うん、
これはなんていうんですかね、別に VC に限らず、まあ別にヘッジファンドだろうとなんだろうと基本的に
金融業だとね、
一緒だと思うんですけども、うん、そういうお金扱って、ファンド業をする際は原則としては金融庁なのかなに対する、うん、とか関東財務局とかに対する登録が必要なんですよね。具体的にはその第二種金融商品取引業であるだとか投資運用業といったような登録を行う必要があります。あるんだけれどもこれってなんかすごい大変なんですよ、この資格を取るのって極めて。
どう大変、
もうどう大変ってちょっといちいち説明するのなんかすごく面倒なので、うんうん、さっぴーちゃいますが、うんうん、まあいろいろその、なんだろうな、専任の人をなんか置かなきゃいけないとか、まあ統計10億円のファンドで、賄えるような、取れるような資格では全然ないです。
うん、
で、実態として、こういう、まあなんだろう、免許取得して、業法にのっとってやってる VC っていうのは、ほとんどいないと思っていただいて結構です。
お
う。じゃあみんなどうしてるのかというと、
うん、
規制破ってるのかというと当然そんなことはありません特別なルールがありまして、
それ
何かというと、
はいはい、
適格機関等特例業務という
すごい早口言葉みたい
、ね、隣の客はよく駆け食う客みたいなやつですけど、ね、適格機関投資家等特例業務っていうのがあります、
はいはいはい、
でこれ何かというとですね、適格機関投資家という方々が世の中にいらっしゃいます、
うんうん、
まあこれなんだろうな、これ法人で登記してる場合もあれば個人で、登記してる場合もあります、うんうん、で、こういった適格機関投資家が投資しているファンドであれば、うん、 なんだろう。まあ、そういう、ものすごく資金があって、で、ある種の目利き力のある人たちだと皆さん
い
う投資家っていうのが適格期間投資家でして、そういうファンドであれば、まあ、なんだろう、そんな変なファンドではないだろうというふうに、おかみが見てくれる。で、その場合何が起こるかというと、49名以下までの一般投資家に対して勧誘ができると。
へえ。
いうことなんですね。
なるほど。
うん。で、これですね、要はなんでこんな規制があるのかというと、ファンドでの詐欺っていうのがよくあるんでしょうね。
ありますよね、お金のところってね。う
ん、なんか、これでなんかね、あなたの金をなんか、ものすごい増やしてきますよ。
ね、
うちのなんか特別な投資スキームでとか。
スキーム、
うん。なんかよくあるじゃないですか。
あります、あります。
なんだっけ、GHQ に隠して、なんか、旧日本軍がなんか隠してるお金のな投資先のなんたらかんたらみたいな、軽資金っていうんだっけ、よくある詐欺のスキームですけど、旧、満州鉄道のなんたらかんたらがみたいな、まあ、よくある、うん、まあ、詐欺話でよく聞くやつですよね。
うんうん、
まあまあ、そういう、なんていうかな、ファンドと称して詐欺する人たちがとても横行していて、で、うん、そういった人たちから一般の投資家を保護しなければいけないという考えが、
はいはいはい、
念頭にあるんだと思います。うん、だけど、それこそ第二種金融取引、商品取引業とか、投資運用業なんかのみでしか許されないんだとすると、とてもじゃないけど、数十億円とか、まあ僕らもそうですけど、僕らの規模感では、到底、ちょっと保持できないし、
うん、
取得できるような状況ではないので、なかなか大変であろうと、いうことも踏まえてですね、
うんうん、
こういった適格期間投資家等特例業務っていうものが、ありますと。
で、
VC、日本の VC もほとんどはこれを使っていると思っていただいて結構です。うんうんうんうん、まあ、つまり、さっきアンカー投資家を捕まえましょうって話しましたけど、
これですよね。
アンカー投資家は適格期間投資家とは限らない。
限らない。
まあまあけど、うん、まあ実態でそうであることが多いかな。
うんうんうんうん。
で、そういった人を何とかして1人、ないし、実務的には2人いた方がいいんだよね。
そうなんだ。
1人だとすると、その人が、これね、年に1回かなんか更新のタイミングがあるんだけど、
適
格期間投資家って。
うんうんうん、
なんかうっかり更新忘れちゃいましたとか。あるいは個人の場合ね、何か不幸がありましたって場合、適格期間投資家がいないファンドになっちゃって、じゃあ運用してちゃダメじゃんって話になっちゃうわけですよ。だから実務としては適格期間投資家は2名以上いた方がいいと思います。
なるほど。
ないし2社以上いた方がいいと思うんですけど、こういった人を募って、で、49名以下に勧誘していいよっていう。100名、200名勧誘しちゃダメなんだよね。
本当は。
49名以下までで勧誘を行って、ご出資をいただくっていうことが、許されるというやつですね。で、この適格期間投資家っていうのはですね、うん、実は、公表されてるんですよね。
そうですよね。
この、なんかもう、金融庁のホームページに出てます。皆さん見れます。
出てます
金融庁で適格期間投資家、特例業者等っていうところで、届け者リストっていうのをですね、PDF ないし、Excel 開いたらですね、ざっと出てます。まあ、見ていただいたら分かるんですけど、大体、これ、金融機関がほとんどなんですよね。なんたら銀行みたいなのが多いですし、
すね、
まあ、あとなんかその、なんだろうな、なんたらベンチャーパートナーズみたいな、まあ、ファンドの GP 会社みたいなのが、そういうのをもうすでに持っちゃってるっていうケースもあります。アセットが十分あるようなところであれば。なんですけど、これね、ずらーっと見てたら中にはね、ちょいちょい個人が乗ってるんだよね。
そうなんですよね。
それも割とね、スタートアップの世界、ないしは VC の世界に精通している人であれば、大体よく見る人、ああ、あの人、みたいな。
はいはい、はい。
まあちょっとあえてここで名前は申し上げませんけれども、いっぱい掲載されています。ですので、もし明日から VC 始めたいっていうのであればですね。
このリスト見るですな。
ま、これ見て、
うん
うん、もう最低1名ここに載ってる人、
うんうん、
ないしは、うん、まあ、1名っていうか本当はまあけど実際2名だね、実務的には2名、
うんうんうん、
を入れなきゃいけないんだなと、
うんうん、
いうことを考える必要があるっていうことですね。
これね、リストを見るとね、すごいたくさんですよね。
何名くらいいるんだろうね、これ。すごいよね。
これ、あの、左で投資番号なのかと思ったら、あの、項目が変わると振り出しに戻る式で、何名かがすぐ分かんなかったんですけども。
まあ、Excel 開いて行数見れば、見るのが一番
早い。あ、確かに、確かに。PDF 見ちゃってたわ、今。
うん。まあ、けど、あれですよ。これってね、あの、で、別に、適格期間特例、適格期間投資家って別に、誰でもなれるわけではないので。
そうですよね。
うん。なんか、一定程度の、その、株式等々に関するエクスポージャーがある。とか金融があるっていう人限定なので、うん、まあ個人の場合はもう一定の以上の金融資産のある富裕層リストっていう話ですから、でおまけにこの人たちの活動場所なんかも掲載されてるので、もうプライバシーにも何もあったもんじゃねえなと思うわけですけども、まあちょっとこういうのをご覧になって、お願いする人を探すということでしょうか。
これね、なんか金融機関ばっかりかと思ってたんですけど、そうでもないんですよね。事業会社さんもすごく多くて。うん、
あるある。
ねえ、あと学校法人とかもね、あるんですよね。
うん。まあ逆にね、一定の資産、条件を超えてたら、別に、別に届けてりゃいい話なので、別になんか、試験だとか資格とか免許とかのいう話はありませんから。
確かに。
だからまあ、よく LP 出資してる事業会社なんかだと、うん、サクッとね。取っちゃって、ああ、うち適格期間投資家だよっていうのはありますよね。
そうです。今、見たら、弊社もなってました。
あ、ユーザーベースさんも？
はい。
じゃあみんなユーザーベースに相談だ。
はい。ということで、今日からですね、この、ファンドレイズのリアルということで、はい、今日はですね、概要をさらっと、さらいまして、
はい、
意外な制約条件を見つけましたので、これをベースに、はい、次回から、深掘っていきたいと思っております。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。